民事訴訟法第17問、2022年10月11日火曜日。Y は自ら振り出した金額3000万円の手形、以下本件手形というに関して、第3裏書き後の所有者、所持者である X を相手取り、本件手形が融通手形であることを理由として、甲地方裁判所に手形債務不存在確認訴訟、以下本件確認訴訟というを提起した。その後、X は本件手形の支払い地の管轄裁判所である乙地方裁判所において、Y に対して本件手形金請求手形訴訟を提起し、以下本件手形訴訟という請求任用の手形判決を得たが、これに対して民事訴訟法第357条に基づいて Y が異議を申し立て、民事訴訟法第361条に基づいて乙地方裁判所において通常訴訟による審理が行われた。以下本件通常訴訟という。Y は本件通常訴訟の中で融通手形の抗弁に加え、本案前の抗弁として、括弧1、そもそも本件手形訴訟は、甲地方裁判所における本件確認訴訟との関係において二重起訴となる。また、括弧2、仮に本件手形訴訟が二重起訴に当たらないとしても、手形訴訟に対する手形判決がなされ、それに対して異議申し立てがなされ、通常訴訟に移行した場合には、その時点で二重起訴となるから却下されるべきであると主張した。Y の主張、括弧1、括弧2を踏まえつつ、乙地方裁判所は本件通常訴訟をどのように扱うべきかについて論じなさい。回答。第1、主張、括弧1について、縦1、Y は、括弧1、本件手形訴訟は、甲地方裁判所における本件確認訴訟との関係において二重起訴となると主張しているところ、二重起訴は同一の訴えについて、さらに訴えを提起することを禁止するものである142条。二重起訴の禁止に触れるか否かは、基本的には当事者の同一性、侵犯対象の同一性をもって判断される。縦に、本件確認訴訟と本件手形訴訟は、当事者が同一であり、同一の権利または法律関係が問題になっているので、当事者の同一性、審判対象の同一性を形式的に判断すると二重起訴に当たるとも思われる。しかし、二重起訴に当たり、ベストが提起できないとすると、通常訴訟と手形訴訟は、同種の訴訟手続き136条に当たらず、352条等、反訴146条を提起することができないことから、手形債務不存在確認訴訟を先行された場合、手形所持者はベストでも反訴でも手形訴訟を提起することができない。これでは、手形所持者に簡易迅速に債務名義を獲得させようという手形訴訟の立法趣旨が貫徹されない。したがって、手形訴訟の提起は、その制度趣旨を重視して例外的に142条の二重起訴に当たらないと解する。なお、二重審理の弊害は、手形債務不存在確認訴訟を一時的に停止しておく等の処理で対処しうると解する。縦3よって、主張、括弧1は妥当でない。第2、主張、括弧2について、縦1。次に、Y は、括弧2、仮に本件手形訴訟が二重起訴に当たらないとしても、手形訴訟に対する手形判決がなされ、それに対して異議申し立てがなされ、通常訴訟に移行した場合には、その時点で二重起訴となるから却下されるべきであると主張している。縦に、確かに異議申し立て後の本件通常訴訟での訴訟物は、本件確認訴訟で問題となっている手形債権の存否であり、また本件通常訴訟は手形訴訟ではなく通常訴訟であるから、 Y 主張のように二重訴訟の状態にあるとも考えられる。またここでは、上記で検討したような手形訴訟の特殊性も問題とならない。しかし、異議申し立て後における通常訴訟手続きは、手形訴訟手続きに接続した後続手続きとして審理が行われるものであり、異議申し立て前の手形訴訟手続きは、いわば第一審の訴訟手続きにおける先行手続きとして位置づけられる手続きと言える。このように、異議申し立て後の通常訴訟手続きは、手形訴訟手続きと切り離された別位の訴訟手続きではなく、一体として第一審に継続する訴訟手続きを形成するものである。異議申し立て後の通常訴訟手続きに関する定めは、手形訴訟の本案判決に対する異議申し立て後において、よるべき訴訟手続きを定めたにとどまるものであって、さらに訴えを提起することに当たらない。縦3、以上より Y の主張、括弧2も等である。第3、乙地方裁判所は本件通常訴訟をどのように扱うべきであるかについて、Y の主張、括弧1、括弧2がいずれも失当であることから、裁判所は本件通常訴訟においては本案審理をすべきである。ただし、通常重複審理及び 矛盾判決の恐れはあるから裁判所としては移送の上で事件を併合するなどの適切な訴訟追及をすることが望ましい。以上。